こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。うるい企業で生きていくは、川北慶雅による一人起業家向けの実用的な思考整理の本である。一般的な企業書が成長戦略、売上拡大、計画管理、営業手法を中心に語るのに対し、本書は自分らしく無理なく働くための17のしないことリストを軸にしている。対象は、企業やフリーランスに関心があるが、大きなリスクや過度な競争には違和感を持つ人、またはすでに個人で働きながら焦りや不安を抱えている人である。内容は具体的な事業モデルの設計書というより、起業に伴う思い込みをほどき、働き方の前提を見直すためのガイドに近い。章ごとにワークが用意され、自分の望みや違和感を確認しながら読み進められる点も特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、成功拡大ではなく、自分らしく幸せに働くことを起業の目的に置く本書の中心にあるのは、起業を大きく稼ぐための競争参加としてではなく、自分らしく生きるための働き方の選択として捉え直す視点である。著者は一般的な起業イメージにある勢い、拡大志向、強い自己主張を前提にせず、一人で無理なく続けられる形を重視する。ここで重要なのは、成功を目指さないという言葉が成果を否定する意味ではなく、外部の成功基準に自分を合わせすぎないという意味を持つ点である。売上規模、知名度、忙しさを価値の証明にしてしまうと、起業は会社員時代とは別の形の拘束になりやすい。本書は何を増やすかよりも何を引き受けないかを考えることで、働く目的を自分の生活感覚に戻そうとする。起業を自己実現の万能手段として過度に理想化せず、日々の心地よさや納得感を含めて設計する姿勢が同種のビジネス書と異なる出発点になっている。次に、準備、資格、計画への依存を弱めて小さく始める発想。本書では準備をしすぎない、計画に縛られない、資格信者にならないといった項目を通じて、起業前の停滞を生む要因を扱っている。起業に不安がある人ほど知識、資格、詳細な計画を集めることで安心しようとする。しかし、準備が増えるほど実際の行動は先送りされ、自分が何を提供したいのか、誰に役立てるのかを試す機会が減ってしまう。本書の立場は、無計画で良いというものではなく、事前に完全な正解を作ろうとしないというものに近い。一人企業では、大企業のような市場調査や長期計画よりも、実際に人と関わりながら微調整する柔軟性が重要になる。資格についても、専門性を否定しているのではなく、資格取得そのものを自己許可の条件にしないことが主眼である。小さく始め、反応を見て修正する姿勢は、リスクを過度に大きくしない緩い企業の実践面を支えている。さらに、お金、失敗、自信に関する不安を企業判断の絶対基準にしない。本書はお金の不安に騙されない、失敗を怖がらない、自信を無理に持とうとしないといった項目で、企業を妨げる心理的な重さを扱う。個人で働こうとすると、収入の不安定さや周囲の反対が強く意識されやすい。そこで不安を完全に消してから始めようとすると、企業はいつまでも遠いものになる。本書の特徴は、不安を根性論で乗り越えさせるのではなく、不安が現実の危険と想像上の恐れを混ぜてしまうことに注意を向ける点である。失敗についても、人生を決定的に壊す出来事としてではなく、小さく試す過程で得られる情報として捉える余地を作る。また、自信を先に持つ必要はないという考え方は、自己肯定感を高めなければ行動できないと感じている読者にとって実用的である。自信は行動の前提ではなく、経験の蓄積から後から生じるものだと考えれば、過剰な自己演出をせずに仕事を始めやすくなる。そして、探す、売り込む、商品を押すという集客感から距離を取る、お客さんは探さない、売り込みはしない、商品を売りにしないという項目は、本書の企業感を集客の面から示している。一般的な企業ノウハウでは、見込み客を見つけ、訴求し、商品価値を明確に伝えることが強調される。これに対して本書は、一人企業において過度な売り込みが本人の消耗や顧客との不自然な関係を生みやすいことに注目する。ここでいう売り込まない姿勢は、何もしないという意味ではなく、自分の価値観、経験、仕事への姿勢が伝わる場を整え、会う人に届く関係性を育てる考え方である。商品そのものを前面に出しすぎると、価格や機能の比較に巻き込まれやすい。一方で、なぜそれを提供するのか、どのような人に会うのかを明確にすれば、無理な説得よりも納得に基づく依頼が生まれやすい。本書は営業技術の詳細を教える本ではないが、個人が長く続けるための穏やかな顧客関係を考える材料を与えている。最後に、忙しさ、孤立を避けて持続可能な一人企業を作る。本書の後半で扱われる、忙しくしない、安売りをしない、自分一人で頑張らないといった考え方は、起業後の継続性に関わる重要な論点である。 一人企業では仕事が増えることをそのまま良い状態とみなしがちだが、忙しさが常態化すると生活の余白創造性が失われ、起業した目的そのものが崩れやすい。また安売りは短期的には依頼を得やすくても、自分の時間とエネルギーを過小評価する習慣につながる。著者の立場は高額化を煽るものではなく、自分が無理なく提供を続けられる価格や働き方を考えることにある。さらに自分一人で頑張らないという項目は一人企業と孤立を混同しないための視点である。相談できる人、協力できる人、応援してくれる人との関係は事業の効率だけでなく心理的な安定にも関わる。本書は拡大よりも継続を重視することで個人事業の現実的な弱点を補おうとしている。結論として、二類企業で生きていくは企業に興味はあるが、強い成長志向や営業中心の働き方には馴染めない人に向いている。特にフリーランス、個人事業主、副業から始めたい人、または企業準備ばかりが長引いている人には自分の前提を点検するきっかけになる。実務面で詳細なマーケティング手順、財務計画、法務知識を求める読者には物足りない可能性があるが、本書の価値はそこではない。むしろ企業怖いもの、特別な才能が必要なもの、常に頑張り続けるものとして捉えている人に対し、しないことを通じて働き方を絞り込む点に特徴がある。多くの企業書が行動量、差別化、売上拡大を促す中で、本書は余白、納得感、無理のなさを中心に置く。そのため読むことで得られる利益は、即効性のあるノウハウというより、自分に合わない努力を減らし、続けられる仕事の形を考える視点である。企業を人生設計の一部として慎重に扱いたい読者にとって、現実的な自己理解の本として機能する。ご支援いただける場合は、川北啓也。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。